この6章のところには主を恐れることの幸いが記されてあります。最後の方の24節を見ると、それで主は私たちがこのすべての掟を行い、自分たちの神である主を恐れるように命じられたのである。今日のようにいつまでも私たちが幸せになり、私たちが生かされるためであると、モーセは新しい時代の人たちに語ったわけです。今日のようにとあるわけですけれども、それは40年旅をして、この民は減ることも、そしてまた着ている着物も擦り切れることはなかったということであるわけです。それは神様が守られて祝福を与えてくださった、そしてまたこの導いてくださった主なる神様を信じて従っていくならば、その新しい地においても豊かに与えてくださるという約束があるわけです。それは10節11節を見ると、この主はあなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てたのではない大きくて素晴らしい町々、そこに町々が形成される。しかしそれは決して人間の力によって建てられたというわけではないわけです。11節にも同じように、あなたが満たしたのではないあらゆる良いもので満ちた家々とあるわけなんですけれども、その家を満たしてくださるのは実は神様である。その祝福なしに私たちは満たされることもありませんし、また作物を植えたとしても私たちは天候を動かすことはできない。もうすべては神様の御手によって、この植える食物をも豊かに与えてくださる祝福の神様がもう一切の主権を持っておられるわけです。私たちはそのことを忘れてはならないわけです。12節のところに、このエジプトの地、奴隷の家からあなたを導き出された主を忘れないようにしなさい。そのことは21節のところにも、あなたは自分の息子にこう言いなさい、私たちはエジプトでファラオの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから導き出された。あの出エジプトのこと、また40年の荒野のこと、これは主なる神様が自分たちを導いてくださり、また約束の地に入らせてくださる、その約束を成就したんだということを子どもたちに教えなければならないわけです。7節に、これをあなたの子どもたちによく教え込みなさい。この新科学聖書は良い言葉を使っていると思います。この教え込む、もう本当にこの頭にすり込む、もうそれぐらいにして神様は偉大な方であり大いなることをなさったということを教えなければいけない。7節のところに、この家で座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時も、これを彼らに語りなさい。もういつでもどこでもどんな時でも神様がなさったことを子に教えるというのが、このユダヤ人の教育であったわけです。なぜ今日までユダヤ人が生き延びたんだろうか。ホロコーストがあり、また世界的な迫害があったんですけれども、彼らは滅びなかった。それは神様が彼らを守られた。確かに苦しみやまた困難があったんですけれども、神様は約束の通りにしてくださっておられるわけです。それは今日の私たちにも同じことではないだろうかと思います。クリスチャンになったから何のこの苦しみも試練もないんだ、そんなことは絶対ないわけです。じゃあ私たちに与えられている約束は何なんだろうか。それは弱さに打ち勝ち、また試練を乗り越える神様は力を与えてくださり、また私たちは天の御国の希望を持って生きることができるということであるわけです。このモーセの時代のイスラエルの人たちにとっては、約束の地カナンに入るということが目標であったわけですけれども、今の私たちは実は天の御国に凱旋する、そして先ほどの21節にあったこの奴隷であった、私たちは言うなればこの世の奴隷、罪の奴隷、また悪魔の奴隷であったと思います。しかし主が力強い御手を持って私たちを導き出された。本当にこの世から私たちを救い出してくださった。そしてもう私たちはもはや この世のものではない、神に属するもの、神様のものだというこの自覚をしっかりと持ちたいと思います。実はその思いっていうのは続く7章にもこの続いていくわけなんですけれども、それはなぜかっていうと、この6章の4節を見ると、聞けイスラエルよ、この聞けイスラエルっていう言葉は申命記にたびたび出てくる重要な言葉です。そしてここにある重要なことは何かというと、4節のところに、主は私たちの神、主は唯一である、主は唯一であるというのがもう特別です。そして主という言葉がここでは太文字で書かれている。そしてユダヤ人たちはこれはもう聖なる神の名であって、あの十戒の中にみだりになお主の皆を唱えてはならないということなので、彼らはこの旧約聖書を読むときにはこの主という言葉はもう発音しなかった、飛ばして読んでた。今この新改訳では太字で書いてあるのでよくわかるんですけれども、この主というのはもう全能の神を表すわけです。そして主は唯一である。なんで私たちはこの主なる神様を信じなければならないのか。もうたった一人の偉大な神様であり創造主である。だからもうこの方は絶対的な方であるわけなんです。この方によって私たちは本当の喜び、祝福、また豊かさが与えられる。だからこの方をもう唯一の神として、第一として私たちは礼拝し、そしてまた主を恐れかしこみ感謝を捧げるということであるわけです。五節を見ると、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これがもう律法の前半で私たちに命ぜられているところであるわけです。主を愛する、もう律法の根本はここにあると言えるわけです。それは私たちが本当にこの主によって、一番最初に言いましたように24節にあるこの今日のように、いつまでも私たちが幸せになり、私たちが生かされるためである。本当に私たちは滅びから救われた、罪が許されて、そしてまた神様に属するもの、神のものとなった。そしてやがては私たちはあのパウロが言ったように、キリストと共なる神の相続人である、天の御国を私たちは受け継ぐことができる。このモーセの次の時代の人たちはこのヌンの子ヨシュアに引き入れられて、その約束の地に入り、そしてこの戦って勝利を取っていくわけなんですけれども、私たちはまたこの世においての信仰の戦い、主は勝利を与えてくださる、そしてまた約束の御国を継がせてくださる、そのことを私たちは希望を持って前進していくものとさせていただきたいと思います。